こんにちは、諸見里杉子です。この時間は首里城下町クリニック、田名武院長に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を開催しています。10月は首里城下町クリニック第一の荒川陽子先生が肥満、糖尿病、透析の関係、腎臓を守るために今やるべきことと題してお話ししてくださいました。先生、10月の様子はいかがでしたか？
はい、このタイトルがすごく関心を集めたようで、うん、もう会場入りきれないぐらい、ワンフロアで入らなくて2フロアで聞いていただくぐらい111名の方が来て、
はい、
非常に皆さん関心高いんだなというのを、うん、実感しました。
はい、荒川先生からはどんなお話だったんでしょうか？
はい、先生からはやはり目的、この話の目的は糖尿病で透析になるべくならないようにしましょうという話なので、
うん、
腎臓を悪くしないためにはどんなことに注意していきましょうという話を先生は丁寧にお話ししてくれました。
うん、
でその一番最初の取っかかりとしては、その糖尿病で腎臓が悪くなる糖尿病性腎症というのはどんな経過をたどって進んでいくんですよという話を、まず時間をかけて分かりやすくお話ししていただいて、その上で、一つ一つの注意点について話してくれました。
このだんだんこうなんていうんですか、悪くなっていく経過っていうのがあるわけですね。
そうですね、はい、例えば糖尿病がある人が皆さん腎症になるのではなくて、
うん、
血糖のコントロールが悪い状態が何年間か続くと、普通腎臓っていうのはおしっこからタンパク質は漏らさないようになってるんですけど、
はい、
これが最初微量アルブミンといって、こうわずかなアルブミンが最初出始めて、でそれは検査をしたら発見できるので、
はい、
血糖のコントロールが悪い時期があった人はぜひまずその微量アルブミンを測って腎症があるかどうか見てほしいんですけど、でそれがまたそのまま血糖の悪い状態が続くと、今度は微量アルブミンから健性タンパク尿といって、タンパク1プラス2プラスとか、まあ、おしっこの検査をすれば分かるような明瞭なタンパク尿になっていくんですね。
はい、
でそれによって腎症が時期が、3期、4期というふうに進んでいくと、もう最後の5期っていうところまでいくと、もう透析が必要になってしまうので、
うん、
先生のお話はなるべくそのタンパク尿が少ないうちにしっかり今回のような話を参考にして、なるべく腎臓病が進まないようにしてほしいというのが先生の一番のメッセージだったと思います。
糖尿病になってしまったからすぐ腎臓にも影響があるというわけではないわけですね。
そうですね、やっぱりコントロールが悪い状態が何年か続くと、やっぱり腎臓もさすがに悪くなってくるということですね。
そこで、荒川先生はどういったポイントをお話しなさってたんでしょうか？
はい、まず先生はですね、ヘモグロビン A1C という血糖値のコントロールの目安があるんですが、この値をまず 7% 以下をキープしようと。
うん、
まあ、今糖尿病の薬がこの5年10年ですごくたくさん今新しいのが出ていて、私のような一般の内科医でも7% 以下というのはしっかり薬を使えば良くなるんですね。ですからやはり糖尿病がある人は主治医の先生と相談してヘモグロビン A1C を 7% 以下にするというのがまず大事です。で2点目がですね、私の専門である血圧なんですけど、
はい、
先生この話も今回たくさん時間を取ってしてくれまして、血圧のお薬にタンパク尿を減らすお薬っていうのがあるもんですから、
はい、
それをしっかり使うことによって、血圧を下げ、出てきたビリオアルブミンもタンパク尿も減らすことによって、
うん、
腎臓病の進行を止めることができるので、
はい、
しっかり血圧を下げようという話を2番目にしていました。
うん、
そして3番目が減塩の話をされてたんですが、先生分かりやすくお話してたのが、例えば日本食っていうのは意外と漬物があったり、醤油をかけたりいろいろすることによって塩分がすごく上がっていくんですけど、この時にその付け合わせのものを考えたり漬物を避けたりちょっとした工夫をすることによって、一度で15、6グラム食べることになってた塩分が半分の7、8グラムまで減ったりするのを、その実際のトレイを 見せて、はい、食事のトイレを見せながら皆さんに分かりやすくお話していました。
あ、具体的にじゃあ先生示してくれたらこれも今日からできますね。
そうですね。あと4番目に肥満の話だったんですけど、はい、先生が出されていたデータがで印象的だったのが、その体重が増えれば増えるほどやっぱり将来腎臓が悪くなる確率は高くなるというデータが沖縄県の調査からも分かっていまして、はい、で先生自身が実は沖縄県の透析になってしまった糖尿病の方々の調査をしてるんですけど、BMI が30というとちょっと結構肥満度が高いんですけど、はい、30以上になった人がやっぱりそういう方が多かったらしくて、やっぱり今回 のタイトルにあるように、若いうちからかなりの超肥満になってしまって、その後糖尿病になる人っていうのは将来腎臓が悪くなるリスクが非常に高い。ですから周りのお友達とかで肥満と糖尿病を持っている男性の方って結構体格の大きい人でそういう人いますので、はい、そういう人はより注意をしないといけないということと、もう一つ先生がデータで出されているのが、中断歴が長いとやっぱり透析になる人が多い。
先生これ何ですか、中断歴。
いわゆるですね、病院に一旦は行くんですけど、その後、はい、治療を受けてない時期が長い人ほど、はい、やっぱり透析になる率が高くなるということで、やっぱり皆さん若いうち自覚症状がないと、うん、まあ血糖高いって言っても病院に行かないみたいな人たまにいるんですね、
うん、
ですからちゃんと向き合って治療しないと後で大変なことになるよっていうのを先生もよく今データをまとめて発表してまして、すごく今そのことをいろんなところの啓発に今使っているところです。
うん、今先生がポイントとして挙げたのが4つでしたね、
はい、
血糖、血圧、
はい、
減塩、
はい、
肥満。
そうですね、はい、
でこれは変えようと思ったらできることなんですね。
そうですね、しっかり自分の体と向き合って、お薬が嫌いという方も多いんですけど、やっぱり必要な時に必要なものをしっかり使わないと、やっぱり後で後悔するようなことになってしまうので、
はい、
やはりそうならないためには、やはり信頼できるかかりつけ医、主治医を持って、糖尿病になったらもう定期的に検査を受けてしっかり良くしていく、で腎臓を守るというのが今回の先生の話の一番のポイントだったと思います。
うん、なんくるないさではないよっていう。
そうですね特に本当男性の超肥満、若いうちの超肥満の人は結構リスク高いです。ですからそういうお友達がいたらぜひ気をつけてあげるように。
ちゃんと健康診断行ってるから始まって、
そうですね、
はい、で治療はちゃんとしてる、はい、継続してるかとかいう、
ぜひ
声かけですね。
そうですね、本当に病院行ってよって周りのみんなが言ってあげることが大事かなと思います。
そして先生がおっしゃってたんですけれども、親切心が点々点々というケースがあるよっていう。
そうですね、腎臓がかなり腎臓病が進んでしまうとカリウムっていうのが上がりやすくなることがあって、
はい、
カリウムが上がりやすくなっている人に、例えば親切心で青汁が腎臓にいいよと言ってあげたり、うんうん、野草がいいよと言って緑の葉っぱの多いものをあげたりすると、カリウムがすごく高い値になって、
はい、
本当に命に関わるというか、心不全を、心臓の不整脈を起こしたりする怖い状態になることがあって、
はい、
もうそうなったら一度透析でカリウム抜かないといけないんですよ。ですからそうならないためには、やっぱり、はい、親切心であげるときはぜひ主治医の先生にいいか聞いてねと一言やっぱり付け加えていただいた方がいいなと思います。
なるほど、あげるのは構わないかもしれないけれども、はい、先生に聞いて活用してねってことですね。
そうです、そうです、はい、
あ、なるほど。じゃあこういったことも例えば主治医の先生とかアドバイザーに相談してもいいってことですね。
もちろんです、私たちもそういう患者さんの声をちゃんと聞いて、的確にアドバイスしていかないといけないといつも思っております。
はい、そうですよね、親切心でくれたものを、もらわないっていうのは角が立つ、
はい、
もらってじゃあ飲んでいいかどうかは私先生たちと
相談
ということですね。
ぜひそうしてほしいと思います、はい、
ということで10月は首里城下町クリニック第一の荒川陽子先生が肥満、糖尿病、透析の関係、腎臓を守るために今やるべきことと題してお話ししてくださいました。 さあ11月です。11月は14日水曜日午後7時から首里城下町クリニックで地域向けの医療講演会が行われます。那覇市立病院腎臓内科科部長の糸数正一先生が、これは初めて聞いた言葉なんですが、 CKD 慢性腎臓病教育入院、未来の自分のために今の自分ができることと題してお話ししてくださいます。先生、 CKD 初めて聞きましたが、これが慢性腎臓病ということですね。
はいはい、そうです。慢性腎臓病の中に先ほど話した糖尿病性腎症も、うん、入っているんですけど、それ以外にも腎臓が悪くなってきた病気の総称としてこの慢性腎臓病というのがあります。うん、でこの慢性腎臓病がをしっかり早い段階で見つけて治療することで将来透析になることを防げるようになるわけですけど、うん、今回那覇市立病院が1週間のですね、はい、入院プログラムというのを新たに作りまして、うん、慢性腎臓病の方を一旦入院してもらって、集団で講義を受けたり栄養指導をしたり、
はい、
いろんな検査を しながらその人の状況をちゃんと本人に理解してもらって、うん、それからまたかかりつけ医のところに帰ってもらう。こうすることによって、腎臓が悪くなるのを、防いだり、その時間をしっかり、なんていうんですかね、悪くならないようにできる治療っていうのが、うん、この教育入院の目的なんですけれども、これが非常に私も実はちょっとこれができるのに少し関わった経緯がありまして、
はい、
滋賀にある近江八幡病院というところに市立病院の先生やうちの比嘉先生が見学に行って、うん、やはりこれはぜひやりたいということで市立病院がスタートしてくれた取り組みでして、
ですから
私としてもこの入院について広くたくさんの人に知ってほしいと思って、うん、今回は講演会として企画しました。
面白いですね。教育入院、
はい、
合宿みたいですね先生。
そうですね。ただ本当これによって一人一人の方が意識が高くなると思うので、うんうん、そうすることで先ほどの荒川先生の話のような一つ一つをちゃんと取り組めば腎臓が悪くなるのを遅くできるよっていうのをですね、うん、皆さんに知ってほしいなと思って今回腎臓続きになりましたけど、はい、講演会を企画しました。
じゃあ意識を高く持って自分の日々の生活にそれをちゃんと取り入れて自分を守りましょうということですね。
そうです、はい、まさにそういうことです、
ね、教育入院ですか。皆さんね、こういうプログラムも始まってるということですので、はい、詳しいお話は11月14日水曜日午後7時から首里城下町クリニックで聞いてみてくださいね。受講料などは必要ございません。当日首里城下町クリニックにお越しくださいね。詳しくは首里城下町クリニック電話098-885-5000 885-5000 までお問い合わせください。ホームページでも紹介しています。首里城下町クリニックで検索なさってください。ということで首里城下町クリニックの田中健院長でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。